はい、聖書朗読イザヤ書2章1節から5節、旧約聖書1063ページ。イザヤ書2章1節から。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。続いて新約聖書テサロニケの信徒への手紙1、2章17節から20節、新約聖書376ページ。テサロニケの信徒への手紙1、2章17節から。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。ご一緒に祈ります。天と地とその中に満ちるすべてのもの、あらゆる命の作り主なる全能の神様、あなたは今日も私たちに新しい命と朝を与え、この場所に集め、あなたの皆を称える機会をお与えくださいました。心より感謝いたします。神様、しかし今私たちの国では、私たちの国を取り囲む地域では、ウイルスが広まり、多くの人々がそれによって苦しみ、たくさんの人がそんなことが理由で命を落としています。なぜこのようなことが起こるのか、どうすればそれを防ぐことができるのか、どうすれば救うべき命を救うことができるのか、多くの責任ある立場の人々にあなたが勇気と知恵と健康をお与えくださいますように、そしてそのような病の中で苦しんでおられる方々にあなたが励ましをお与えくださいますように。神様、私たちの生きているこの地球は、私たちのわがままが理由で、一部の人たちの強欲が理由で、その強欲のおこぼれに預かりたいと願う私たちの欲望が理由で、深く傷ついています。いろいろな無茶な開発や高い物質の奪い合いや、さまざまな利益資源を求める動きが理由で、そのようなものがたまたま見つかる地域に住む人たちの生活が壊されたりすることがあると聞いております。 神様どうか私たちがお互いの尊厳を認め合って、私たち以外の命の尊厳を認め合って、私たちが空気や水を大切にして生きていくことができるよう、私たちの暮らし方を今少しだけでいいので変えさせてください。御子なる主イエスキリストよ、あなたは私たちの無関心と高ぶりと不別心を一身に受けて拷問の死を死なれました。そして黄泉へと下られた後、天の父の栄光へと高く引き上げられ、今世界を支配しておられます。あなたから送られた霊によって、あなたの父なる神を讃えるこの場所をあなたが今守ってくださることを感謝いたします。命を与える聖なる風になられた我らの主イエスキリストよ、今来たりて私たちを満たし、私たちを世界に向けて派遣してください。そしてその中で私たちがこの町に住むすべての人々のために、この町で育つ小さな命のために、誰からも見捨てられて本当はここにいてはいけないと言われ、しかし帰る国のない人たちのために、私たちの小さな力をお持ちください。今日も主イエスが私たちのもとに来てくださいますように、そのために聖書の言葉を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ただいま広志先生がお祈りくださったように、今新型コロナウイルスが全世界を巻き込んで、さまざまな影響と不安を私たちに与えています。中国のある地方が発端で起こったことが全世界に影響して、政治、経済、社会、さまざまな面で損害を与えている現状を見て、先月福島陽さんがエコロジーの講演をしてくださった、まさにそのことが起きているということを実感しました。今やそのエコロジーの問題は一つの国で解決できるようなことではなくて、国を超え、またキリスト教、イスラム教というような宗教を飛び越えたような大きな問題になっております。まあ、今後この感染の拡大の防止と、まあ、ワクチンができるかどうかということが焦点になってくると思いますが、どのような影響が出てくるか、私たちは、今の先生のお祈りのように祈りたいと思います。福島さんがこの前のエコロジーの講演で、このエコロジーの問題はもはやキリスト教云々の問題ではないと、地球が破滅したらキリスト教どころではないというようなお話をされましたけれども、まさにそういう問題が起きていると思います。そのような中でキリストを信仰する共同体がこのような、まあ、例えば新型コロナウイルス、あるいはさまざまな世界的な問題にどのような貢献ができるのかということを、まあ、考えてみました。なかなかそれについての回答は出てこなかったのですけれども、福島さんがおっしゃった もはやキリスト教云々の問題ではないということも考えますと、一体キリスト信仰を持つ者はどうしたらいいのかということを思わされます。まあ、それと直接は関係ないのですが、それらのさまざまなことを思い起こすうちに、カール・バルトが言ったキリスト教とキリストは違うというような発言を思い出しました。キリスト教とキリストは違うという発言の意図は、一つはもはや従来のキリスト教の枠組みでは解決できない問題が起きているということ、それと同時に、しかしキリストは永続的に私たちに何らかの解決を与えてくださる存在であり続ける、その2つのことをカール・バルトは言っていると思います。キリスト教という枠組みの限界、それとともに、ではキリストというのは私たちにとってどういう存在なのかということを思わされました。まあ、本日は、第一テサロニケのパウロの初期の、書簡を通じて、このパウロの伝えたかったことは一体何なのか、パウロの伝道とは一体何なのかということを探ってみたいと思います。パウロはテサロニケ、ギリシャの、まあ、大都市ですけれども、テサロニケに伝道活動に行き、そこで、教会のもといを作った。もちろん教会堂ではなくて、信徒の、まあ、共同体を作ったわけです。そしてパウロはそこから、テサロニケを離れざるを得なかった。その後のことです。パウロはそのテサロニケ、自分が関わったテサロニケの信徒のことを常に、心の中に、留めていて、このように手紙を書いたわけです。そしてこのパウロの手紙、テサロニケの信徒への手紙を見て一番印象的なのが、パウロがいかにこのテサロニケの教会の人々を思っていたかということです。今読んでいただいた箇所、兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。どうしてもあなた方と会いたいという強い思いが書かれています。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは、まあ、パウロだけではなくて、シルワのテモテがこの背後にいるわけですけども、まあ、この書簡は特にパウロが書いているわけです。パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。この妨げられたという元のギリシャ語はもともと軍事用語だったようで、軍事的に道路を破壊して通路を封鎖すると、それによって進行を遮断するという意味のことです。パウロがどうしても行きたかったテサロニケの教会、それに対してそれが道路を破壊されるようにバサッと妨害されたということが書かれています。この言葉だけでもいかにパウロにとって実際に会うことを望んでいたかということがわかります。このテサロニケの信徒への手紙はパウロのテサロニケ教会への強い思いがほとばしるように感じられ、例えば2章の7節では、 私たちはキリストの信徒と使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように。この母親は、の可能性もあるんですけれども、父母あるいは母親が子供を大事に育てるように、これがパウロとテサロニケの教会の関係でした。また同じ2章11節では、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし、慰め強く勧めたのでした。そういうふうに、書かれております。これだけでもパウロとテサロニケ教会の関係性がよくわかります。そして特に驚くべきなのは2章8節に、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからですと、記しています。自分の命さえ与えていいという驚くべきパウロの発言、これがパウロにとっての、テサロニケとの関係性、パウロの、伝道の、本質だったと思われます。さて、このパウロとテサロニケ教会の、命を与えてもいいと思うような関係性がどういうものであったのかというものをもう少し見てみますと、まず第一に、テサロニケ教会とパウロのつながりは苦しみにおける連帯であったということがわかります。パウロも苦しみの中にあった。そしてテサロニケ教会の人々も苦しみの中にあった。その苦しみの中でこそこのつながりが強固なものになったということがわかります。パウロの労苦については2章2節に書かれています。私たちは以前フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられて激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。そしてテサロニケ教会の苦闘についてはこう書かれています。2章14節、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。テサロニケ教会は、ユダヤの神の諸教会と一緒になったと。どういう意味で一緒になったのかというと、彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。このことからテサロニケ教会の苦闘は特に周辺のギリシャ人、自分たちの生活の周辺のギリシャ人からの何らかの圧迫、それによる苦しみだということが推測されます。この苦しみとか苦労ということがテサロニケの信徒への手紙第一には基調として出てきており、あの連帯が苦しみの中での連帯というであったことがわかります。そして苦しみの中での連帯、困窮の中でお互い手を差し出し、お互い思いを寄り添わせる、そのことがいかに人と人を結びつけるかということは言わずもがなであります。自分が元気な時、調子がいい時、あるいは評価されている時、そういうような時に 仲良くなる人よりも、やはり自分が不調な時、病気の時、あるいは不遇な時、評価されない時に寄り添ってくれる人、あるいはその人の視点で評価してくれる人、そういう人は本当に友達になるということがわかります。自分が困窮している時に寄り添ってくれる人がいかにありがたいか。英語で A friend in need is a friend indeed という言葉がありますけれども、本当に困窮の中にある友こそは本当の友であります。これがパウロとテサロニケ教会の絆を強めました。そしてこの2章19節で、私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか、というふうにパウロは言っています。パウロにとってはこのテサロニケ信徒の、テサロニケ教会の人々のことがいかに重要であったか、そしてテサロニケに行ってこれらの人々と会うということがいかにパウロの人生にとって重要だったか、いうことがわかります。ですからこの会いたいというパウロの思いは単なる感情の問題ではなくて、パウロにとって命そのものだったというふうに言うことができます。テサロニケ教会とパウロに命の交流があったということです。そしてパウロは一方的に助けたというだけではなくて、双方向で助けた。パウロも助け、テサロニケの信徒たちもパウロのことを助け思っていた。だからこそパウロにとってはテサロニケに行って人々に会うことが本当に喜び、心からの願いであったということであります。この交流は一方通行のものではなくて双方向のものであった。お互いに尊敬と愛を持っていたということがわかります。これがテサロニケとパウロの関係性なのですが、それはパウロとイエスの関係性でもあります。パウロがテサロニケの人々に会いたいと心から思ったように、パウロはイエスに会いたいと心から思いました。5章10節、主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。5章24節、あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。パウロがイエスに会いたい、主イエスが来られる時と言っているのは、まさにパウロがテサロニケの人々に会いたいと思うのと平行関係にあると思います。今離れていてもイエスと何らかの命の交流があるパウロ、しかしテサロニケに行って顔と顔を合わせて本当に会いたいと思うように、イエスと顔と顔を合わせて本当に会いたいとパウロは思っていたわけです。このパウロとイエスの関係性とパウロとテサロニケ教会の関係性、 この二重の関係性こそがパウロの伝道の本質でありました。そしてこのパウロとイエスの関係性は新約聖書で随所で述べられているイエスの本質であります。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められると新約マタイ福音書に書かれておりますが、これがイエスとイエスに従う者の関係性です。本当に必要な時に本当に寄り添ってくれる、そういうイエスとイエスに従う者との関係性、それがイエスとパウロとテサロニケの関係性でもありました。このようにパウロの伝道について垣間見てみると、パウロにとって最終的にイエスが、主イエスが来られるとき、つまり最終的に大事なのは自分の信仰でもないし自分の業績でもなく、ただテサロニケの人々こそ最終的な事柄であったということは驚くべきことです。つまりこのパウロとテサロニケの人々の人間関係こそが最も大事であった、究極的な問題であったということがわかります。そしてその根底にはイエスとパウロの関係性がそうであったということです。私たちも今そのようなイエスとの関係性の中に招かれております。そして私たちの希望するところではそれがやがてはっきりと全世界に示される、その時が私たちに約束されている、それが私たちの主イエス・キリストが来られる時の意味だと思います。文化的な営みとしては私たちさまざまな事柄が、制度的な事柄、組織的な事柄が不可欠なのでありますけれども、根本において私たちのさまざまな問題を解決するのはバルトが言うところのキリスト教ではなくてキリストであるということです。それが人間関係に命を吹き込むことになるということだと思います。このことが現代のさまざまな世界的問題への解決のキリスト信徒としての歩みの基盤になるのではないかというふうに思います。そしてこのイエスとの関係性に生きた人々、そのイエスとの関係性の中で生き生きと生きた私たちの多くの先達が今まで古今東西全世界にきら星のごとく存在しました。最後にその一人であるまばたきの詩人と呼ばれた水野源蔵さん、小学生の時に赤痢になり、それまで非常に活発な子だったんですが、体が思うように動かず、 もちろん話すこともできない、最終的に意思疎通は瞬きによって、意思疎通するしかない。そしてでもそれによって詩人となった方、ご存知の方もいると思いますが、その水野源蔵さんの詩を読んで終わりにしたいと思います。キリストの御愛に触れたその時に、キリストの御愛に触れたその時に、キリストの御愛に触れたその時に、私の心は変わりました。憎しみも恨みも霧のように消え去りました。キリストの御愛に触れたその時に、キリストの御愛に触れたその時に、私の心は変わりました。悲しみも不安も霧のように消え去りました。以上です。お祈りします。神様、あなたの計り知れない憐れみとお導きのもとに、私たちあなたに引き寄せられ、あなたを求め歩む人生を送っております。このことがどういう意味を持つのか、人生の歩みの中で時に不安になり、また疑問が湧くことがしばしばでありますけれども、その都度その都度あなたが何らかの形で語りかけてくださり、私たちに絶望ではなくて希望を、死ではなくて命を与え続けてくださいますことを心から感謝いたします。どうかあなたのその御愛に私たち気づき、また満たされ、そしてそれを人々にと共に分かち合い、共に賛美する存在となれますように、どうか導いてください。どうか私たちを用いてあなたの器としてください。今この時困窮の中にあるもの、望みを失いかけているものの上に主の憐れみ豊かに注がれますように、また私たちの周囲に、また私たちの中にそのような存在がいることと思いますけれども、どうかそれらの方々に主の御愛が注がれ、共に私たち分かち合うことが、主にあって分かち合うことができますようにお助けください。どうかこの驚異的なウイルスの拡大、それに伴うさまざまな悲しみを主が憐れみ癒して解決をお与えくださいますように、これからの私たちの歩みをどうか主が導き祝福してください。代々木上原教会の新しい歩みの備えのために、また新しい歩みの上に主の祝福豊かに注がれますように、言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では皆様お立ちいただきまして、ご一緒に賛美歌474番を歌います。